君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
今日は数学の話、計算の話です。と言ったら皆さんはワクワクしますか、がっかりしますか。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は計算なんかしたくないと叫ぶ数学の先生、義歌大総合教育院伊藤光輝先生のお部屋を訪ねます。
今日はですね、タイトルに計算なんかしたくない、
まず計算したくないですよね。まあ、パッともうその辺になんかまあナンバープレートがあるとしますよね、1832とか、その隣に1497ってのがあって、掛け算したいとは誰も思いませんよね。
思いませんね。
やりたくないんですよね、計算っていうのは。だけど数学者は計算そういうのが好きなんだろうって思いがちかもしれないんですが、まあ確かに好きな人も多いんですよね、はい。まあ、計算することが楽しいという人も多いんですが、でも片やですね、計算するのがどうもめんどくさい、何か楽してやろうと、そういうなんか楽したいなっていうところがどうも数学者に、まあ怠け者なんですね、数学者きっとですね。真面目じゃないのかもしれない。
怠け者っていうのは数学者の才能ですか。
やっぱり楽したいと思わないと工夫する気が起こらないじゃないですか。
ああ、発明家の動機っていうのも楽したいからって言いますもんね。
ああ、それと全く一緒だと思いますね。
例えば僕らのために、細かい計算をせずとも公式を覚えたらいいじゃんってやってくれた数学者とか、そういうことですか。
まあ、だから公式を作ってくれると楽、まあ、みんな楽できますよね、うん。そういう意味じゃ計算を、またその数学者の仕事で計算が省かれてたとも言えるわけですよね。
だって円の面積とか公式知らなかったら、僕だったら絶対たどり着かないですね。
やろうと今できるんですよね。
やろうと思ったらできるんでしょうけど、やれない自信があります。
もう円を、大きめの円を描いてですね、チョキチョキハサミで切って、もう正方形状にしていくつあるかと数えるやつ。だから根性さえあればですね、なんとかなるっていうところあるんですが、まあ、ちょっと根性だけではちょっとしんどいなというわけで、しんどい思いをせずになんとかしたいという、そういうノリで、
それで計算なんかしたくないっていうタイトルなんですね。
じゃあちょっとここで問題ですけども、3×2 というのと 2×3、 これはまあ等しいということは皆さんご存知だと思うんですけど、これを計算せずにこれが同じですよということを説明してくださいという問題なんですが、いかがでしょう。
3×2 は6で、 2×3 も6だっていうことを計算するんじゃなくて、
もう九九を忘れましょう。で、6っていう数字も知らないものにしましょう。でも 3×2 と 2×3 は6を知らなくても一緒だっていうことを説明する手立てがあるんですよね。思いつきます。
その掛け算は前の数字と後ろの数字をひっくり返しても一緒だよっていうルールも習いましたけれど、それもまあ知らないとして、
知らないと、まあまあ、そのルールがなぜかっていうことを説明するというのでもいいかもしれないですけど、
3×2 っていうのは3が2つあるっていうことですよね。
そうですね、そうですね。
で、 2×3 は2が3つあるということですよね。
そう考えるとなんか本当に等しいのかって気しません？3か2個と2が3個じゃ随分話が違うように思えるわけですよ、ね。でこんなものが同じなんですよ。ちょっと楽しいでしょ、楽しくないか全然。そんなもの6だと言ってしまえば、はいすいませんという、まあ、言うしかないんですけど、図を描くっていうことですかね。3×2 っていうのをこう図、まあ、おはじきかなんか持ってきて、その3×2の絵を描けと、で一方で 2×3 の絵を描けと、描いてみるわけですね。どういうのを皆さん連想しますか、まあ多分 3×2 は3が、まあ、3つ何かボールかおはじきがあって、それが2段並んでると、横に3、縦に2っていう、そういう並びのなんか図が浮かぶんじゃないですかね。で一方 2×3 は2が3つなんだから、横に2個でそれが3段あると、で 初めのやつは横に3で縦に、うんうん、で2番目のやつ後のやつは横に2で縦に3、
あ
でこれをこうヒュッと90度回すわけですね、うんうん、同じものになると。
あなるほど、同じものを寝せたか立てたか
っていう、そういうことですね。だから一緒だと。
あ図で示せるわけなんですね、
6ってことを知らなくてもいいですよね。
なるほど、
だからこれ計算せずに分かっちゃうわけですね。
あそういうのを計算しない数学ってことですか。
まあ、そうですね、ちょっと、まあ、あんまりいい加減なことを言うと本当に別の数学者怒られるからちょっと、まあ、付け足しておきますと、
はい、
まずは多分 3×2 と 2×3 が等しいっていうのを6だっていうので、うん、まず計算で現象は見つけてくるんだと思うんですよね、計算で、うん、でそれで終わりじゃないっていうのが数学だと思うんです。だから発見するまず初期段階には確かに計算はあって、それは大事で、そういうことが職人芸的にできる数学者もたくさんいるんですが、うん、その次の段階として、じゃあ等しかったけどこれなんで6、まあ、両方6だけどどうして同じなんだろうっていうのをもう一歩ですね下がって考えるというか、計算結果を計算したからそうだ一緒なんだじゃなくて、うん、別の理由がどっかないかという、これがまあ次のステップというか、そこにまあ数学の研究っていうのの流儀みたいなもんでしょうかね。計算するので終わりではないという、
もう伊藤先生が数学者であるっていうのは実はもう幼少の頃からなんか才覚が出てたみたいでしてね、さっき打ち合わせの時に不思議なことを言ってて、
これまた算数の問題で、まあ、ラジオで算数の問題聞かされると嫌でしょうけど、まあ、ちょっとお付き合いいただいてですね、
小学生の頃、
小学生の頃です。これ何年生かな、3年生か4年生かそんなもんだったと思うんですけど、
うん、
まあ、簡単な問題ですね、500円ずつ7人から徴収しますと、
うん、
でその集めたお金を使って700円のお皿を買いたいと、うん、で何枚買えますかと、500円ずつ7人から集めて700円のお皿を買うと、うん、何枚買えますかというまあ問題。
今ラジオ車運転しながら聞いてる方も簡単に計算できるような問題ですね。
数字さえ聞き逃さなければですね、
もう一度言うと、500円ずつ7人から徴収しました。でお皿が700円です、何枚買えますかという問題です。500円ずつ7人ですから3500円集まるので700円のお皿5枚買えますよね。
正解ですね。だからどうしたって言われますよね。小学校の時にこれ、まあ、この問題そのものじゃなかったですけど同じような問題に出会って、はい、こんな風に考えたんですね。500円ずつ7人から徴収して700円のお皿を買うと、
うん、
じゃあ7人集まるんだ、1人だけだったら何枚買えるだろうと、500円持ってると700円のお皿、まあ、1枚も買えないと言われりゃそうですね、うん、
200円足りない
です、足りないですよね、うん、じゃあ1人ずつは1枚も買えないのかと、じゃあこれ0枚じゃないか、まあ、そんなわけはないわけですね。
いや0枚です、
いやとりあえず7人集めて、まあ、買うのもいいけど、じゃあとりあえず1人当たり買える皿っていうのはないのかと、
うん、
それでですね妙なことを考えて、まず、まあ、その考え方を式にとりあえずしてみると、
はい、
500円、持ってるわけですね、
うん、
で700円のお皿何枚買えるか、うん、もうおかしな割り算ですけど500割る700ですね、
ほう、
で7分の5枚だったら買えるわけですね、
7分の5枚買えるわけですね、
500割る700で7分の5枚買える、
7分の7は買えないですもんね、
7分の5枚、
7分の5枚買える、確かに、
まあ、1枚にはなってないけど、
はい、
で1人だけだと7分の5枚しか買えないんですが、7人集まったのね、7分の5枚が7個あるということで5枚と、まあ随分ややこしいことするなと、まあ大思いになられるかもしれないけど、小学校の時なんかこう考えちゃったんですね。それさっきの一番初めの話にもちょっとつながるんですが、
はい、
500×7、まあ、暗算できますよ、3500でも4桁の数字だって大きくて嫌じゃないですか、
まあ、
そんな大きな数字持ってきてまたあとどうせ割るんでしょ、もう大きくしたくないし、うん、計算鬱陶しいと、
うん、
できる限りなんかその数字が大きくなる前に大きくならないようにしときたかったと思ったんでしょうね、その当時ね。で楽しようと思ったらとんでもないことに7分の5枚なんていう、こういうめちゃくちゃありえない数字を途中経由するわけですね。7分の5枚のお皿ってそもそも買えるんですかね。もうまあまあ売ってくれませんよね、
うん、
皿売る方も7分の5枚で売ってくれなんて言われたら帰れっていう話ですからね、
うんうん、
ところがそういうもうめちゃくちゃな、まあいわばめちゃくちゃなことをやってもでも最後答えが出るっていうのはこれがね快感だったんですね。
俺って天才って思っちゃったわけです、
うん、いやというよりは先生の言うこと聞かなくてもいいんだと、 で、あの答えに書いてあるやり方じゃなくてもいいんだと。
やっぱりその時も小学生の答えとしては500×7、割る700、
ですよね、
っていう風に習うわけですね。
そうですよね。
ところが違う方法でできた。
しかもそのなんか若干こう不良な数字っていうかですね、7分の5なんてね、ちょっとね、うん、皆さん分数嫌いでしょ。分数、あの嫌われ者の数字を使って経由して正しい答えが出る、いい感じでしょ。なんか
しかも7分の5っていうちょっとイメージしにくい。
しにくいですよね、
2分の1や3分の1ならいいですけども、
まだいいですけどね、
7分の5っていうのは扱いにくそうですね、
そんな扱いにくいコラもですね、数学の世界ではですね、もう立派に活躍してくれるというわけなんです。もう学生さんにはその分数っていうのはだからこう非常に懐の広いね数字なんだっていうことをいつも言うんですよね。小数とかってのもなんか割り切れないもの一生懸命割ろうとするでしょ。1を3で割って 0.333333、 往生際悪いですよね。なんでそんなもう3333ってやめたら違う数字になっちゃうからずっとやんなきゃいけない、往生際悪いんです。ところが1÷3 1/3、1と3を縦に並べて書くだけ、もうこんな手抜きな感じですけど、これはもう非常に懐が広い数字なんですよね、だからそういう意味じゃ分数をこれから皆さんに可愛がってあげてほしいなと。
伊藤先生の専門は分数ですか。
いや分数じゃないですよ、分数の計算ではないですよ。世の中にはその、まあ、分数ぐらいだったらまだですね、まあ、はぐれ者って言ったってそんなに悪いやつじゃない感じがするんですが、世の中もっとですねデタラメと言っちゃ、普通の人からするとそんなデタラメありかみたいな虚数、まあ、複素数と言ったりしますけど、そういうですね妙な数字がいてですね、まあ、
虚数、
ええ、
虚しい数って
書く。あ、そうですね、虚しい数って書くですね。虚ろなというか虚しいというかね、ああいうなんか非常にこう不名誉な名前がついてるんですが、まあ、それも仕方のないところでですね、私は教科書流に後でちゃんと言いますけど、よく学生さんに親父ギャグ的に言うのはですね、愛の二乗は負の遺産と言ってるんですけどね。愛の二乗
で表しましたね、そういえば、
愛の二乗は負の遺産、愛かけ愛がマイナス1になるんですね、世の中の数字って同じものをかけると全部プラスになるんですよね。
プラスの数字とプラスの数字をかけるとプラスの数字で、マイナスの数字とプラスの数字をかけるとマイナスで、マイナスとマイナスをかけるとプラスになります
ね、プラスになります。あれですよ、間違い2回あったら元戻るってあの原理ですね。
はい、だいたい反対の反対は反対なのだっていう。
悪いことは半分だけじゃなくて2回やっときゃ良いことになるっていうね、そういう感じなんですよ、ところがこの愛ってやつはですね、愛ですよ、この愛がですね、愛はね良いもののはずなのに2回やると悪いものになるって言ってるんですね、普段だから、こんなねデタラメな数字を数学っていうのは実は使うんですね、で便宜上じゃなくてむしろそういう数字を込めて考える方が全てが調和が取れて、まあ、綺麗に説明がつくというか、そこまでいかないと、さっきの 2×3 と 3×2 じゃないですけど、そこまでいかないと見えてこないことがいろいろあるんですね。
その愛が虚数ってこと
ですか。愛が虚数ですね、
その虚数の研究をしている。
ですね、虚数はだから、まあ、あくまでも数なんで、さっきの7分の5と一緒で、
はい、
それは何か一登場人物に過ぎなくて、その複素数たちをまあ、たくさんいるわけですね、一つだけじゃないんです、無数にそういう虚数と呼ばれる数字はあるんですけど、その数字と、まあ、ある虚数とある虚数をこう結びつけるような対応関係、まあ、ちょっと業界用語になりますけど関数っていうんですけどね、そういう複素数、まあ、虚数と虚数、虚数と虚数を結ぶ関数についての、まあ、研究をしています。
関数もX 関数とかの関数じゃなくてですね、函館みたいな字を書くんですね。
これ同じもんなんですけど、私なんとなくこうひねくれもんなんでですね、函館の箱で関数って書く方が好きなんですよね。
あ、意味は同じなんですか。
意味同じです。多分教科書でこれが東洋漢字じゃないから使われてないんだと思うんですが、
こだわりの数学者はこっちを
使う人多いですね、結構ね、
うん、
あとなんとなく字の形が可愛らしいでしょ。なんか
可愛いです。
なんかたらいの中になんかアヒルか子供かが水遊びしてる、なんかそんな風な形してて
関係の関を書かれるよりも、
関係の関ってなんかこうなんちゅうか頭がこう押さえ込められてなんか、抑圧されてるような感じがしてですね、
なるほど、
女子高生とかにはこっちの方が受けがいいんじゃないかなと思うんだけどな、こっちの字の方が可愛らしいです。
黒板に書いた時にこれが白いチョークで書いてあった方が可愛いですよね。
なんかいいでしょ。で、まあ、数学の授業嫌だなと思った時に落書きしたくなるような字ですよね、なんかそこにね、なんか
顔にしたい、
顔にしたいとかしてですね、そういうまあニーズとしてもいいんじゃないかと はあ、まあ、こっちとしては教える方としては困るんですが
あの行ったり来たりする関係を研究する、
ええ、そうですね、関数ってそういうもんですね、ええ、
面白い
面白いですね、ええ、面白いです。小川陽子さんの博士の愛した数式っていう小説があるんですが、はい、その中にもですね、なんかそのまさに虚数を使って、虚数と、まあ、この場合は実数なんですが、そこにあるある種のその虚数とある数を結ぶ式が出てきますね。ただあれは E という、まあ、アルファベットの E ですね、はい、E の右肩に I、
で虚数の I、
虚数の I、 その横に π、 円周率 π、 E の右肩に I と π が並んでるんです。でそれは実はマイナス1になりますという、そういう式が書いてあって、まあまあ意味不明ですね、うん、E が何かとか、まあ、π はいい、 I がいい、だ E はちょっと厄介ですけど、それもさらに右肩に何か乗っている。なんだけど、もうそんなことやるとマイナス1っていう、
いろんな数字を入れてもマイナス1になるってこと、
ね、ですね、 E は定数なんですよね、うん、これまあそれこそ大人げない小数でいうと 2.718 なんちゃらかんちゃらっていう、
π も決まってます
ね。π は決まってますね。で、i も決まってます。i はルートマイナス1ですね。2乗してマイナス1。
はい。
でこれらをなんか組み合わせて、なんか謎なことをやるんですね。謎なことをやると、なんかマイナス1が出てくるっていう。いや、なかなか日本ってすごいですよね。一般の人が読む小説にそんな式が書いてあるんですからね。
うん、
まあ、そんな式が書いてあって、登場人物の方がこの式は何だろうと言っていろいろ調べたりするっていう、まあ、そういうくだりがありますけど、
うん、
まあ、例えばその僕がやっているその複素数を、まあ、行ったり来たりするような関数の研究の中で、まあ、よく出てくる、まあ、数字であるし、まあ、この段階では初歩的で、魅力的な等式であろうと思うんですが、うん、
あ、じゃあ美しい数式に出会うために先生は日々研究しているような、
私ごときじゃ美しい式なんて見つからないので、よその人が見つけてくれた、美しい等式です。今日の例え話で言えば 2×3 と 3×2 が等しい、うん、例えばその式はよその人が見つけてくれる、
うん、
よその人が見つけてくれた式を、さあこれは裏に何があるのかなと言ってですね、まあ他人の運動しで相撲を取っているという感じがあるかもしれませんけど、古くからですね、その関数っていうのはあって、
うん、
もうとんでもない意味不明な等式がたくさんあるんですね。
へ
ー、インドの数学者で ラマヌジャンという人がいるんですが、
はい、
もうわけのわからない、なんかこんなものとこんな複雑なものがどうして一緒になるのか、まあ皆目見当がつかないような式をたくさん見つけてたりして、
うん、
どうしてそんなものを見つけられるんだとイギリス人のハーディって数学者が聞いたら、なんつってたか、まあ、ちょっといい加減ですけど、何だったかな、なんかシバシンが夢の中に出てきてどうのこうのとか、もうまあ勘弁してくれよっていう感じ
で、ね、ごまかしてるんじゃないですかね、企業秘密で。
あ、ただこのラマヌジャンっていう人はものすごい計算が得意だったそうです、
うん、
それこそ、前に走ってる車のナンバープレートの数字がこれこれこういう数字だみたいなですね、誰も何の変哲もない数字だと横に乗っていたイギリス人数学者ハーディが言うと、いやこれはこういう何番目の数で面白いんだなんてね、ラマヌジャンという人は本当に計算ができた人で、まあ、だから計算なんかしたくないっていう私が言うとラマヌジャンに怒られますね。だけど計算できる人は計算したらいいんですよ、もうできない私はしないっていう。
でもラジオ今車の運転しながら聞いてらっしゃる皆さん、他の車のナンバープレートを見たときに、なんかこれ前の2桁と後ろの2桁関係あるんじゃないかとか、たまたまこれが綺麗に並んでるように見えるのか、大抵なんか関連付けられるのかとか考えたことありますよね。
まあでも実は僕は前の車のナンバープレート見て大体語呂合わせ考えちゃうんですけどね。
そうですね、
8415だったら早いこう、あ、この人はきっと急ぎたい人だなとかねそんなことばっかりやって、実は数字はその数字らしい数字のことは考えてないかもしれません。私は
音楽家が絶対音感があるように、数学者というのはじゃあもう数字を見たらもう数式にパンパンパンパンと当てはめてしまうような、そんな僕らにはないセンスをお持ちの皆さんだったりするんですかね。
そういう人もいますね。僕の分野ではないですけど、整数論の人なんかはもうまさにその非常にこう大きな素数をたくさん知ってたりとかしてですね、
うん、
整数論の人なんかは結構それこそ絶対音感じゃないけども整数どんな数字だっていうのはすぐ見えたりする人はいるようですね。
まあ、先生たちはなんかまだ僕たちが出会っていないなんか数字のルールに出会うためにいろいろ研究してらっしゃるんですね。
そうですね、まあ、関係自体は見つかってるかもしれないけど、その、まあ、裏ですね、
うん
うん、まあ、悪趣味かもしれませんね。その裏何かあるだろう、何隠してるんだ、ちょっと出してみなよみたいな、そういう感じですかね。 なんかいいもの持ってるねみたいなとこ分かるけど、それどこで買ったの、どうやって買ったのみたいな、ちょっとそういう趣味かもしれない。
でもきっとその最初の出発点は子供の頃あの500円ずつ7人から徴収して700円のお皿がいくつ買えますかってやった時に、500÷700ってやったあの少年時代が出発点だったかなという。
そうでしょうね、出発点ですよね。大概その先生の言うことは聞かなきゃいけませんとかそういう話になるんだけど、その算数とか数学に関しては自分が正しく考えれば誰の言うことも聞かなくていいんですよ。こんなありがたい話じゃないじゃないですか。
なるほど。じゃあそういう変わった子供がいたらもしかしたら天才かもしれないと。
ぜひ数学をやってほしいなと思います
ね。ねえ、ええ、うん、それは才能ですから、
ええ、
うん、そうじゃないよと言うんではなくて、ええ、育ててあげていただきたい、ええ、
そこであの先生に言われてもめげない頑固さみたいなのがいるかもしれないですね。それがなんか、うん、学者ってなんかそういうところが必要な気がしますね、
うん、
いやだからろくでもない人種の集まりですよね大学なんて。人の言うことなんて一向聞く気がないんですよ多分きっと。
でもそれが功を奏して素晴らしい発見につながることもあれば単なる頑固で終わって、
そうですね、迷惑な人っていう
まあそういうのがバーッとある中でこうキラーンと光る瞬間がどっかであると大発見になる。
そうですね、まあ僕大発見はしたことないですけど、まあなんていうかこう、でもそういうキラッとくるようなですね、うん、よし来たみたいなのはなかなかないですね。ずっとやって何年に1回もあるかなっていうぐらいですね。でやったと思うと大体ぬか喜びで、次の日考え直してみると大間違いというのの、まあ、その連続ですね。
はい、なかなか数学やってる方にお話を聞く機会っていうのがないので、いろんなところで聞くいろんなことはどうなんだろうっていう感じで、ね、お話を進めてきましたけれども、先生は授業ではどういう授業を理科大生たちにやってらっしゃるんですか。
ですね、微分積分と線形代数を教えています。
あ、授業っぽくなりました。
なりましたね。なんかちょっとなんかちゃんとしたことなんかこの時間で初めて言ったような気がしますけど。
そうなんですね。でもたまに脱線して今日みたいにいろんなお話をしてくれる楽しい先生が。
脱線しますね。暴走かもしれないですけどね。学生ポカンとしてる時もあるからですね。
この春から授業やってらっしゃいますんで、ぜひ皆さんも履修申告してですね、楽しい単位を取っていただきたいなと思いますね。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
天白の城、
今日から使いたい理科大業界用語のコーナー
恒例、今日から使ってほしい理科大の業界用語のコーナー。理科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味など知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナーです。さて今日お話を聞きました伊藤先生の業界用語は
ワンフォーム、関数という言葉は、まあ、馴染みがあるかもしれません。点の上に数字が載っている、ある点ある点ごとに数字が載っているんですが、点じゃなくて線分の上に数字を載っけていったらどうだなんて、そういう情報もあります。そういうデータ、そういうデータのことを数学ではワンフォームと言っています。何のこっちゃ分かりませんね、失礼しました。
信じられないことが起きてしまいました。理科大生がトヨッキーの歌を作ったんです。トヨッキーはトヨッキーです。赤い鬼ロボットのトヨッキーです。 YouTube に上がってますので、ぜひインターネットでご覧ください。トヨッキーの歌で検索できると思います。豊橋市役所の依頼で理科大生が作りました。イントロが30秒ぐらいありますけれども、その後ボーカルがかっちょよく入ってきますよ。 城義化大。かつて紙と木でできていると揶揄された我々日本の住宅も、今や高気密か高断熱かとお話にならないほど高性能化を果たしたはずだった。次週12月5日の天白の城は、その進化のせいで起きてしまったといわれるシックハウス症候群とか結露とかカビとか換気の悪さとかを一気に解決、デシカント空調のお話、義化大建築都市システム学系鍋島祐樹先生を訪ねます。お楽しみに。